それではナースリーに、行くお友達を、ね、祝福して、お祈りして送り出したいと思いますけれども、今朝覚えた親子礼拝で覚えた御言葉言える人、今日言える、まさきくん他にもいるかな、まあ前出てもそこの席でもいいです。じゃあお願いします。
人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのものに、言葉による。マタイ4章4節。
素晴らしいですね。パンだけではなく神の言葉で生きるって、それどういうことかっていうのをこれからのメッセージでもやるんだけど、全部聞けなくて残念だけど、最初のとこだけ、最初のとこだけやりたいと思うんで、どうしようかな。じゃあね、今朝、ナースリーに寝るため、早朝礼拝にね、来てくれた岡田くんと、朝もやったんですけども、はい。今日の御言葉はですね、主日礼拝、これからね、聞く御言葉は、右の方を打つようなものには、左の方も向けようって言うんですね。どういうことでしょう。じゃあちょっと岡田さんに出てきていただいてですね、私の右の方を打ってもらいます。多分 こっち向きの方がいいかな。はい、右の方を。そうなんですね。最初ね、岡田君はですね、朝こうやってですね、丁寧に撫でてくれようとしたんですけど、そうなんです。右の方を打たれるっていうことは、まあ当時もユダヤでも右利きの人が多かった。左利きだと左利きの F でって特別に左利きって言われるぐらいということはみんな右利きが多かったんですね。で、右の方を打たれるっていうことはですね、普通にこうじゃないんですね。もう一回やってください。ちゃんと撫でないで、ちゃんと打ってください。こういうことなんです。逆手打ちです。手の甲で相手をね、ピシッとやるっていうのは日本だとあんまないかもしれませんけどね、よくこう主人が奴隷にやる、そういう奴隷扱い、人扱いしないってことです。もう物とか動物みたいに扱うっていう、もう尊厳を全く無視している、ただぶってるっていうだけじゃなくてですね、もう人として見てないっていう、そういうことですね。そういうふうに扱われたらどうですか。嫌だよね。そう、嫌なんだけども、何が嫌だって、そう打たれて痛いから嫌だとか、自分が蔑まれてるから嫌だとかじゃないんです。そういうことが当たり前になってしまっている、ここは神の国でないことが嫌なんですね。神様は、で私たちもそうなんです。そういうもうことが当たり前になっているのが嫌なので、どうするか。右の方を打たれた私は、これまでだったらやったなって言ってこっちもやろうとしてたところを、今度は左の方も向けるって言うんですね。左の方も向ける。誤解しないでください。これは左の方も打たれなさいとはイエス様は言ってないんですね。左の方も打たせてあげなさいではないんです。おととい、BFP の読書会に行ったら、私の両隣にいた牧師先生がですね、お前牧師の息子なんだろうっていきなり学校で小学生の時にこうなんかピシッて叩かれて、で何と思って、いきなりと思ったら、ね、もう片方の方もね、出せって言われて、またやられたって、ね。で、ついでにもう一発やって、三発とは書いてないってやり返したっていう話とかですね。今朝、早朝礼拝に出てた、ね、お二人も、いや、自分も牧師の子供とかじゃなくて、クリスチャンだっていうことで、いきなりぶたれたことがあるって言ったんですね。イエス様はずっと、私の名のように迫害されるって言いますね。でもその時に喜びなさいって言いますね。なんでそれが嬉しいんですか。ぶたれてどうして嬉しいんですか。ね、こうやってビシッてぶたれてどうして嬉しいか。ね、その時に神の国を表せる。私たちを通して神の国が現れるからなんですよ。その時に何言ってやり返したら、それはサタンの国のままですよね。そうではなくて、その時に左の方を向ける。で、相手はびっくりするでしょう。ね、あ、もう一発いいのってやるかもしれませんけども、その時にびっくりして、ハッとするんですね。あ、私はなんてことをしたのか。ね、この、主人と奴隷の話じゃないんです。おそらく家族、友達同士の話なんですね。人扱いしないで、ね、 大切な神様が愛されるこの人を敬わないで、愛さないで、物扱いして、奴隷扱いして、逆手打ちなんてしてしまった。ね、まあ、左の方を向けるってことは、打つなら、平手で普通に左側を打てっていうことでもありますけれども、その時にやり返すんじゃなくて、その時に相手は2発目を打たなくなるんですね。こちらも1発目を打たなくなる。その時に、これまで当たり前だったサタンの国が、打ち破られるんですね。神の国がここに来る。イエス様がここに来る。みんなどうして、ね、クリスチャンだったらと言っていきなりぶってきたりとか。それはキリストを見たいんですね。本当に今、マー君とね、あの、こうちゃんが言った、人は神の言葉で生きる。神様が、あの言葉が、御言葉が、イエス様が今ここに生きてるのか、本当にそれで生きてるのかっていうことを知りたいんですね。確かめたい。だから今週、ね、この新しい2018年、いきなり皆さんは、あの、ぶたれるかもしれません。でもその時にイエス様喜べ、ただ喜ぶんじゃないですよ。そこで左の方も向けて、で、左もぶたれるんじゃないんです。そこでやり返すっていう文化をやめて、神の国の、やられたやり返すじゃなくて、愛と祈りで返していく。そして、その、やり返すっていう報復の、報復合戦を、で、最後はどっちが死ぬまで殺すまで、やってしまうという私たち、実は私たちの人の文化にはそもそもなかったんですね。神様そっくりに作られてますから。サタンがそれを入れてきたんです。それを打ち破ることができるんです。皆さんの、これからナースに行くお友達もね、あの、あと大きなお友達も今週、そして今年がそのような神の国を訪れて、私たちがイエス様の御言葉が今生きてるんだ。そして相手も、それをしていく、実行していく私たちも、あ、イエス様がここに生きてるんだ。神の国が今、これまで、本当に、ね、私を引っ叩いた、この人との間に、御国が来たということを喜んでいく年になるように、これから祝福いたします。お祈りして、ナースに送り出したいと思います。イエス様、あなたの御言葉、御言葉そのものである、言葉なる神、あなたが私たちに来てくださって、私たちに受肉して、私たちはそれを生きるものとなって、右の方を逆手で打たれても、左の方を向けていくことで、本当に神の国をそこに表していく、あなたの愛を、あなたの取りなしを、あなたの平和を表せるものであることを感謝し、喜びます。今これからのナースリーの時間も、本当にその一発目も殴ったりすることなく、本当に、平和に一緒にあなたの愛を喜べるもの時間となりますように、心から祝福いたします。そして御言葉を受ける私たちも、ただそれを聞き流すのでもなく、御言葉が、サタンにすぐに取られてしまうのではなく、本当に心を柔らかくされて、まかれた種が本当に根を張り、そして芽を出し実を結んでいくように、聖霊様、どうぞ私たちを今柔らかく砕いてください。そのようなものとして、私たちあなたに聞き従うものとしてお捧げいたします。イエス様の御名で祈ります。アメン。じゃあ、いってらっしゃい。今日は三条の水君の8回目になるかと思います。マタイの5章38節からに進んでいきたいと思います。今日のテーマは、この何年か前の、まあ、ドラマって、私はテレビないので見てもいないんですけど、倍返しっていう言葉が、あの、流行った年がありましたよね。でも神の国は、愛と祈りで倍返し、しかも2倍どころじゃないんですね。普通にやって30倍60倍100倍、5つのパンが5000人、1000倍かっていうと、多分1人1個じゃなかったと思います。お腹いっぱいになったってありますから、何万倍になっていくのが当たり前の神の国。もう一度みんなで言いましょうか。神の国は愛と祈りで倍返し。神の国は愛と祈りで倍返し。まあ、これを心に留めて御言葉を見ていきたいと思います。マタイ5章の38節からを読んでいきましょうか。あの、前の方空いたので、あの、もし前の方に来たい方は、はい、どうぞ。後ろが詰まっているかと思うので、どうぞいらしてください。はい、J バイブルを用意してください。 J バイブルもですね、2017っていうのが、 去年出てですね、もう今年2018ですけども、で新しいソフトが、来て今順次入れてますので、はい、まだこれはその前の案ですけども、はい、ありがとうございます。じゃあマタイの5章の38節から、とりあえず開くを、はい、押してください。38節、38から、42までをまず読みましょうか。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたのもの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。42節ですね。求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。とりあえずここまでですね。この後さらに続きます。さあ、イエス様はこの前のところ、前回のところでは、この誓った偽りの誓いは立てるな、誓ったことは主に果たせと言われてるけども、でも私はあなた方に言う、この、今私はあなた方に言うっていうのは、これ誰もそういう言い方しなかったんです。イエス様だけが一人称で私が言うっていうのは、本当に権威を持って私が神であるということの宣言でもありました。みんなもそのことに驚いて、圧倒されながら聞いていたんですね。イエス様は決して誓うなって言いました。神って言わないのに天にかけてとか地にかけて、エルサレムの都にかけて誓う、結局神を使おうとしてるんですね。私たちは神を使うものじゃなくて神に使えるものです。神を使わないと言っても、神を利用しないと言っても自分一人でやりますからというものでもなく、神に使えるものです。神に使っていただくか、それとも神様が私たちをとっておきにとっておかれるのか、それも神様のご自由です。そこもお任せしていく。ただベンチを温めているだけかと思うかもしれませんけども、最後の最後になっていくと、もう野球の日本シリーズの死闘とかになっていくと、ピッチャーが10人もいてもですね、9人使ったからあと1人しかいない、その最後の1人が試合を決めるんですね。このところいろんなところに行って、この日本に与えられた使命、特に日本の教会クリスチャンたちに与えられた使命というのを話を聞きます。特にアジアにとか世界に出ていく人たちは、もうそこに行ってですね、日本人まだクリスチャン 1% なのかとかじゃないんですね。最後のリバイバルに取っておかれてるという話と、最後に本当にこのアジアの平和、そして一緒に異邦人を、何かこの、先頭に立ってこのリードしていくというよりも一緒につないでいく、そのようなこの潤滑油のような接着剤のような、そういう働きを、結ぶ働きをして、一つにして主のためを一つにしていく、もう最終兵器として日本の教会クリスチャンたちが取っておかれてるんだと。ですから期待してますんで、私たち助けてくださいという話を聞くんですね。おとといの読書会に来ましたら、この間私が送り出された時と同じ時期にカリオの祭り、ちょっと前ですね、イスラエルに行っていた先生たちの話を聞きました。そしたら大体ですね、チャイニーズかコリアンかって聞かれるそうです、街歩いてると。そうするとクリスチャンたちも多いし、そうでなくてもイスラエルの街訪ねる人たちも、ね、多いのかもしれません。いやで、日本人だっていうとですね、以前はふーんみたいな感じだったらしいのが、最近はおーって言ってね、ですごいこう驚かれるだけじゃなくて喜ばれて、単に珍しいってこうパンダみたいな存在じゃなくてですね、本当に、喜ばれて、そして、この間私たちも、私が参加させていただいたそのツアーの後、その教会を中心になって、エルサレム日本の人祈りの家っていう JJ ホップっていうのは11月にスタートしたんですね。そうするとすでにいろんなこの祈りの家、ずっと24時間祈り続けている、韓国人中心の、あるいはチャイニーズ、 中国系の祈りの家とかあるんですけど、この日本人の祈りの家ができたということで、で何かこの負けるもんかとかじゃなくてですね、本当に喜ばれて、いくらこのコリアンチャイニーズの、この人たちが集まってもなかなか一つになれないと、だいたいこのチャイニーズとかって一言で言ってもですね、オールチャイナとか勝手に一括りにすると台湾が、ね、本土と一緒にしないでくれみたいなことで、もうそこからこう喧嘩始まるみたいな中で、日本人がいてくれるとそこで一つになれるんだってすごい喜ばれて、こう日中間の祈りたちが集まってきて、そこでまず礼拝を捧げられたって言うんですね。日本人にとっても本当に一人で行ったと思ったら多くに歓迎されて、また集まってきてくれ、助けられながらっていう、そういう役目がどうやらあるらしいんですね。でそうこうしてるとトランプさんが、いやエルサレムが、イスラエルの首都だみたいなことを言い出して、別にずっと昔からそうだったことを言っただけですけども、それで今本当に注目されてますね。それに先立ってもうそういうことが、祈りが始まっているっていうことが、これも神様のご計画だと思うんですね。ですから私たち今いつイスラエルサレムに行っても、今いろんな意味で注目されてますから、そしてヨベルの年、50年、そしてイスラエルの建国70年ということで、今エルサレムに行ってもほとんどこのホテルとか取れないそうです。で取れてもものすごい値段が上がってる。でもそこに20人ぐらいまで泊まれるそうですので、いつでも来てください、そして一緒に乗ってくださいって言われてます。もうそういうことがこう起きているんですね。で何の話かというと、私たちがこの用いられる、どう用いられるのか、このこれまで用いられなかったことが、最後に神様に終わりの時用いられる、そういう役目が、本当にあるんだということを本当にひしひしと感じるんですね。ですから、皆さんもね、いや私は相変わらず歌つが上がらないとかいうことをで嘆いてきたかもしれません、去年までは。でも今年、私たちが用いられ始めても、そうでなくても本当に神様のそばに、本当に今日もずっと歌ってきたね、賛美歌も主に触れられて、こう御そばに、御腕に抱かれてっていう、そういうものでした。神様に、ね、今ここにパパに抱かれて、ね、休んでいるこの赤子のように本当に、何かじゃあ、今抱っこしてあげたから、じゃあ後でね、なんか掃除洗濯してくれとか、そういう話じゃないですよね。もう受けるだけです。でも大きくなっていつか一緒に何かをしていく、いや今すでに、一緒にいるということ、置かれているということ、家族とされているということ、これがすでに私たち用いられているということ、喜んでいきたいと思うんですね。まあ、そういうイエス様が話の流れの中で、目には目でっていう話をされたんですね。よく目には目をって言われますけども、目には目で歯には歯でということです。これ、何かというと、出エジプト記の21章23、24とかそのあたりに出てくるんですね。ちょっと出していただいてもいいですか。聖書をお持ちの方はご覧になってください。出エジプト記の、今ずっと実戒のことですね。誓うなっていうのも、神の名を、主の名を乱れに唱えるなっていう、実戒の3番目のことに、出エジプト記20章に関わることでした。これ出エジプト21章の24節、23節から見てみましょうか。出エジプト記の21章23からですね。しかし殺傷事故があれば、命には命を与えなければならない。目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。でその後もですね、どういうこの傷を負わせたら、損害を与えたら、その償いとして、こうしなきゃ、牛が、相手の牛を殺してしまったら、あるいは人を殺してしまったら、そういう話がずっと続いていくんですね。これ何かというと、この損害賠償をどうしていくかっていう話なんですね。目には目で歯には歯って、やられた分だけやり返せっていう、そういうことではないです。つい私たちそういうふうに思ってしまうかもしれませんけれども、そういう、むしろそういう怒りに任せた この際限のないこの個人的な報復とか復讐っていうのを禁じる、制限するものなんですね。目を傷つけ、傷を与えられたら、それはそれに相当する同じ程度の損害賠償を受け取ることができる。あるいは傷を与えてしまったら、それと同等のもの。じゃあ相手の目を傷つけたから自分の目をえぐり出して相手にあげればいいかというと、それはトータルで見ると余計損害が増えるだけなんですよね。相手の代わりにもならない、相手も嬉しくないですよね。それされたからといって自分の目がまたね良くなるわけではないですから。でその代わりにこれだ、その損、片目を傷ついた、失った時はこれだけの損害、不便があると。なので代わってこれだけのお金とか生活の保障を要求できる。それは例えば、目ではなくてこう耳なんかこうとか他のところに怪我を負ったという場合にはまたそれが違うかもしれません。今の保険でもその部位によって部位別なんとかって違ったりしますよね。そういうようにこの与えた損害と同程度のもので償えば、いいんだということです。それは未だに日本でもその法律は影響を与えてますよね。今日本では、今ってこれまでそうですし今でもそうだと思います。いいことかどうかともかくこの影響はあるんですね。人を一人殺してしまった、殺した人がじゃあ自分が死刑になるかっていうと今ならないですね。多くの判例ではというかこれまでないと思いますね。2人以上の時は、自分が2回死ぬってことはできませんから、自分は死刑になることでいうことです。だから同程度、いや同程度以下に制限するっていう、そういうことですね。でも同じぐらいは償うので、これ何かというと、そうやって、払えばいい、やっていいってことではありません。それだけの大きな代償を伴うから、傷つけ合うのはやめましょうっていうことですね。この新明記の19章21節には、悪を除き去るため憐れみをかけてはならないってありますから、これ罪の防止なんですね。罪を除きた、悪を除き去ることが目的です。こんだけ支払うのは大変ですよね、嫌ですよね、だから、お互いを大切にしましょうということです。でこれはお互いっていうのは、この同胞イスラエルの民だけではないんですね。レビ記の24章20節を見ると、イスラエルでは異邦人もこのイスラエル人もですね、ユダヤ人もこの裁きは一つだって言います。約束の地に入っていくといろんな人たちがいますよね。一緒に住んでいく人たちがいる。まあ、アラノの旅の途中にもエジプトから出てきた異邦人も混じってました。でも、お前は外国人だからということではなくて、法律は一つなんですよね。それがこの世では当たり前になってました。でも私たちはそういう決まりがあると、こう目には目で歯には歯を、同じぐらいはやり返そうっていうふうにその教えを使ってきた。またサタンは基本的に殺し屋ですから、私たちを報復合戦、やり返し、また、やり返し続けるっていうことですね。やり合うっていうことをさせて、最後はどちらかが死ぬまで、あるいはお互いが死ぬまで、そうやって私たちがみんなを神の国に入れないまま、戻れないまま滅ぼしてしまおうっていう、それが敵の企みなんですね。でもイエス様はもうそれに終止符を打って、もう神の国は来たんだから、もう今神の国に私たちはもう入って、いるんだから、中途半端に入らないで、都合のいい時だけ、気が向いた時だけ入るんじゃなくて、完全に入ろうと、いうことをイエス様は教えているわけです。この今山の上の話ですよね。群衆たちと、その時まだ4人だったかもしれません、何人かの弟子たちを一番そばに置いてます。群衆が弟子になっていくため、弟子というのはもう家族ですよね。 群衆というのはまさに先週の話で言うと神を利用する、神を使う、自分が必要な時、都合のいい時に寄ってきて、いや今ちょっと怪我したので、あの病気なので、癒されたいんです。で癒されたら ありがとうございますって、まあ、言う人もいるし、それも言わずにやったって言ってまた帰ってしまう。いや今お腹空いてるんです、食べ物必要なんですと言ってパンを分けてもらったらお腹いっぱいになって帰ってしまう。でまた必要が出たらやってくる。これは群衆ですよね。でも私たちは、まあ、それでも来ない人よりはいいかもしれませんけれども、そうではなくて弟子というのはいつも一緒にいる、いつも御そばにいる、そして、一緒にいる、近くにいるだけじゃなくてもう一つなんですよね。先ほどのこの、引っ叩かれたってありますよね。でもあれは一瞬触れますけどもまた離れます。基本的に離れてる者同士なんです。そうじゃなくて一緒にいつも手をつないでつなぎ合ってたらどうですか。ずっと手をつなぎ合ってたら相手を叩くこともできないんですよね。そこまで行く、いやそもそもそうだったんです。その神の国に戻っていく。イエス様はこの目には目で歯には歯でと言われてるけれども、これから具体的にいくつかのことを言われました。まず最初に言われたのがマタイの5章を戻ります。39節、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。この悪いものっていうのは悪いもの、人って訳されてますけれども、これは悪いことっていうことでもあります。主の祈りこの後6章に入って出てきますけど、これ一貫して続いて、これ全く同じメッセージなの、一つのメッセージなので、主の祈り、さっき私たちに言いましたね、私たちを試みに合わせず悪しきものから救い出してくださいって言いましたね。まあ、これはニューライフ訳バージョンですけども、いわゆる従来の主の祈りであった悪より救い出したまえですよね。悪なんです。で悪いものっていうのが、悪いものって人って書くとどうしてもなんかこう悪者からって言って自分がいかにも自分は善人かのように思っていますけども、そもそもはこの悪いことっていうことなんです。ですから悪いものっていうのはひらがなでなってたと思います。さっきも、いいです、変えなくても多分 なってなかったら直しておいてください。そうなんです。私たちは悪いものから守られる良いものとか悪いものを救い出すとかじゃなくて、一緒にさらに私たちの背後には霊的に本当に悪いやつがですね、サタンがいるわけです。悪霊たちがいるんです。そこからそういう悪いこと、もの、悪いことが当たり前になっている、もうそんなもんだというところから一緒に神の国に救い出されていくということ、これが神の国。イエス様は、悪いものにでも何て言いました、手向かってはいけませんって言いましたね。悪に立ち向かいなさいじゃなかったのかって、エペソの6章を読んだばかりの人は思うかもしれません。神の武具を身につけて、でも私たちは立ち向かう、神の武具をつけるっていうのはそれはやり返すことではないんです。神の武具を本当につけているんだったら何されてもぶれることないんです。自分が悪く言われようが思われようが、褒められようが、それで何か落ち込んだり、また有頂天になったり一喜一憂したりっていうことはもう全く何も感じないってことじゃないですよ。で無感動無関心ではなくて、もう揺るぎなく自分は愛されてて、そして大切な価値あるもので、でも自分だけが特別じゃなくてみんなをそれぞれ特別に作ってくださった神様に愛されている子供なんだ、そういうアイデンティティを持って悪いものにもういちいち何かちょっかい出されてもやり返さないということです。でいくつかのことをおっしゃいました。まず右の方を打つようなものには左の方も向けなさい、まあ、さっきこのデモンストレーションをした通りですね。で相手に左の方も叩かせる、それはますますエスカレートしていくだけかもしれませんね。ではなくて最初からその報復合戦という文化にストップを 終止符をかけるんです。もしこれまでの世代で、いやおじいちゃんおばあちゃんたちもまでね、あから当たり前のように座ってきたと、やられたらやり返すかもしれないけども、そういう良くない流れは私たちの世代でもう断ち切るというかですね、もう終止符を打つ。そして良いものだけは、良いものもたくさん受け継いでます私。それはもともと神の国、神様から来る天の地から流れているものは流していく、そういうこのフィルターになっていくんですね私たちは。フィルターっていうのは良くないものだけをそこで、カットせき止めて、でも良いものは流してきますよね。全部止めちゃったらそれただの壁ですよね。フィルターっていうのは良くないものだけ、空気清浄機とかね、この後ろにもありますけども、結構フィルターって1週間もするとすごいつくんですよね。あ、これはちゃんと機能してるなと。でもなぜそこから風が出てくるかというと、綺麗な風だけは通しているからですね。まあ、私たちはそういうこの霊的な空気清浄機としてこの地に神様が置いてくださっているわけです。ですから左の方も向けていく。また40節、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい、ありますね。これ皆さん、下着上着ってどういうイメージがありますか。下着上着、私ずっと下着っていうとパンツかなシャツかなって、ね、ずっと思ってたんですけども、この下着っていうのはなんか普通のジャケット、 むしろ羽織物を指すそうです。例えば、私はこのカーディガンを着てますよね。まあ、こういうのがここで言う下着と訳されているもので、でも外に出るとき私この上にさらにコートを着ますね。それが上着だそうです。なのでここではなんかこの、パンツを取るのかとかそういう話ではないんですね。まあ、当時も普通のこう羽織るジャケットがあって、その上にくるぶしまで足首までを覆うこの長い衣を一番外側に着てました。それが上着というものです。で、御言葉立法にはこの上着までは取るな、借金をして借金を返せない、あるいは返さない人がいるんですね。返さない、返せない、そういう人がいたら、今でもこの差し押さえってのありますよね。物を差し押さえられる、その時にいろんなものを取るわけです。で、下着、つまりジャケットとかは取ってもいいよ、それで死ぬわけじゃないから。ただ最後の最後に残った1枚の上着を、体全部覆う上着を取ってしまうとどうなるでしょう。その人の命に関わるんですね。それは上着を、物を取るだけじゃなくて命を取ってしまうことになります。そうすると目には目じゃなくて、貸したお金返ってこないから代わりにあなたに死んでもらおうって、そこまでの話ではないんですね。ですからこの立法にはどこにありますかね、出エジプト記の22章とか申命記24章、何回も出てきます。この上着だけは取るなと、そういう教えがあるんです。でもこれ何かというと生活の最低保障ですよね。今そういう話は結構話題になりますよね。最低生活は保障する、それをもって命を保障する、まあ、とてもいい大切な教えです。でもともすると、私たちは、じゃあ私たちの命っていうのは、私たちの生活っていうのはその物で保障されているのか、物でその最後の一枚の上着だけは取られずに、それがあるから、それを着てられるから死なないでいるのかっていうことになってしまいます。でもそうじゃないんですね。私たちの命を守っているもの、いや私たちの命を生かしているものは何ですか。上着ですか。神様であり、人はパンだけではなくて、パンも大事かもしれませんけれども、でも神の言葉だってありますね。神様が守ってくださってる、神様が生かしてくださってるですよね。だからイエス様は、いや上着だけはで、立法にあるから上着だけはいいんだとかいうことじゃなくて、むしろ上着も与えなさいと。で、神様にお任せしなさいってことです。 それでも神様は生かしてくださるんだったら生かしてくださるでしょうし、もしそれでたとえ、その日に死んでしまったとしても、それは神様が上着だけじゃなくて命を神様が神様の身元に取り上げてくださったのだから、それでいいじゃないかと。それ以上罪も犯さずにもうそこで一文無しになったかもしれないけれども、この地上で一文無しっていうことは、私たちは残り全部全財産を天に預けたっていうことですか、移したっていうことですから、それでいいじゃないかっていうことをイエス様はおっしゃってるんですね。私たちは生きているのは物によるものではない。いや、じゃあそれでも立法違反じゃないかって思うかもしれません。でも決してそうではないんですね。貸した側からが、いや、お前の上着もまで預かろうって。まあ、上着預かっても、夕暮れまでに返さなきゃいけないってありますよね。でも、借りた側が返せないけど、上着だけは書かれてるからではなくて、借りた側がですね、いや、上着もどうぞと、持ってってください。てか上着しか今返せないというか差し上げるものないので、これは自由なんです。決して立法違反ではない、いや立法を超える、神様の本当に主に委ねていく生き方を表しています。41節ご一緒に言いましょうか。もう一度、あなたに1ミリオンユケと強いるようなものとは一緒に2ミリオン生きなさい、はい、今この砲を撃たれたとき、そして、お金を返せないときどうするかっていう、そういうこの、話が出てきましたけども、今度はこれ何でしょうね。1ミリオンいけ、1ミリじゃないですよ。1ミリだったら別にね楽勝ですけど、ミリオンっていうのはこのマイルっていうことですね。マイル、マイッターって感じですね。マイル、新改訳のこの第3版だと1ミリオンは約1500メートルっていう、そういう地図がありますね。正確には1458メートルだったかな。1500メートル弱だそうです。アメリカの単位で1マイルっていうと、だいたい1600メートルぐらいですよね。1.6 キロぐらいです。ね、で今でも陸上で1500メートル走ってありますよね。なぜか日本では小学校、中学校でもそのタイムを測ったりしますよね。体力テストで。1500メートル走、まあ、それは何かっていうと、もともとその1マイル、走るっていうのがあったからなんですね。いつからあったか、これペルシアの王クロスが始めたそうです、神様が心を感動させてユダヤ人に、ね、国に帰っていいよって、そういうお触れを出したペルシアの王クロス。今木曜日のオアシスでエステル記を一章ずつ読んでるんですけども、まあ、そのクロスの後のアハシュエロスって王様の時代ですけども、127州エチオピアからこの東はインドから西はエチオピアクシュまで、がその領土だったっていうんですね。めっちゃ広いですよね、しかもほんのわずかな期間の間にまあ、すごい軍事力があったので国が広がってしまったんです。大体そういう国ってのはすぐ倒れたりするんですけれども、でもそれがしばらく、治めることができた。うまくやったんですね。どうしたかというと、そういう国ではですね、ペルシャの国の人たちがそんなに大勢いるわけじゃないんです。でも地元の人たちをうまく使うんですよね。例えばエステル記でもユダヤ人を滅ぼせとか、いや攻撃されたユダヤ人はやり返していいとか、まあ、そういうお触れを出す。急死でこの、馬がの伝令がこの走ったって言いますね。そう書かれています、まあ、急いでる時はこの馬で走っていったんでしょうけども、でもそういう王様の命令だけじゃなくていろんなものを運んだりしますよね、物流、そういう郵便制度をこのクロス王が始めた。どうするかというと、地元の人たちをうまく使ったんです、何かこう物を運びますよね。でもこんな物をですね、ペルシャからエチオピアやインドまで持ってくの大変です。どうやったか、車とか飛行機とかありません。地元の人たちを使うんです。こう探してですね、じゃあそこのお前、ね、 じゃあちょこれをね、とりあえずここから次の1マイル1ミリオンまで運んでくれってこう頼むわけです。でそうするとこの頼まれた人は、いや今仕事中ですとかね、あの今あのこれからご飯作るんでとか関係なく、もう命令ですから、あの現場の兵隊の命令っていうのは王様の命令ですから、王様からそれしていいって言われてますから、そうしなさいと、王様に逆らわずにこうそれを持っていくんですね。で1ミリオン1500メートル行きました。そうしたら次は、次でまた兵隊が探すんです。次で、じゃあ今度はね、そこで寝たふりして、お前とかこういうふうに言ってですね。で、こう行くわけです。そういう制度を、皆さん、聖書の中にも見ることができるんですね。イエス様が十字架を運んで倒れてしまったときに、どうしました？ローマの兵隊は、代わりに自分で担ぎましたか？そう、クレネ人シモンという人がそこにいたんで、じゃあね、シモン、お前代わりに運べって、いきなり、どうして俺って思ったんでしょうけども、あの彼は運んでったんですね。そういう制度があったっていうことです。これ、そういう話なんですね。1マイル1ミリオン行けって強いるようなものっていうのは、おそらくこの時はガリラヤでもいたであろう、この支配しているローマの兵隊たちですから、よくあったんでしょうね。じゃあカペナウムからナザレまでこれ持っていくのね、お前手伝えってこう言われる。でもそういう人に、この間もやったばっかりなのになんでまた私がとかって言うんじゃなくて、まず1マイル1ミリオン行くわけですね。でもイエス様が言うのは、一緒に2ミリオン行きなさいって言いました。重たいもの持って。このことによって2ついいことがあります。1つは、自分と同じように、急に頼まれて、このものを運ばなきゃいけない誰か1人がそこから解放されますよね。そういうこの身内的にいいことがあります。まあ、その人と友達になれるというか、まあ、でもその人がいなくていいということですから、まあ、誰か分かんないけど救うことになります。でもっと大事なのは、一緒に2ミリオン行きなさいってありますね。一緒にです。これ大事なんですね。その兵隊さんとただ1マイル行くだけだったら、その兵隊さんはずっとそれを運びながら、まあ、自分は誰かに言いつけて、ただ一緒に歩く、歩くだけでも大変ですよね、単身赴任してね、来てるんでしょうから、で終わっちゃうんでしょう。でも1ミリ終わって、じゃあご苦労と、ね、じゃあ次誰かさ探すのでお前帰っていいからっていう流れになると、いや私がもう1ミリオン行かせてください、ね、ご一緒します、本当にいいのかとか言いながらこう行くんですね。その時にさっきの左の方を向けるのと同じです。神の国がそこに来るんですね。そこにそのローマ兵はイエス様を見るんですね。お前変わったやつだなとか、初めて見たこの前みたいなやつとか言いながらですね、もう一マイル行くと、それまでは多分黙々と他のみんなと同じようにこの1ミリオン歩いていただけでしょう。ところが、お前、ね、なんでそんなこと、いやイエス様が言ったからですこの間みたいなことね言いながら、そうするとこう会話が弾んでいくんですね。関係を築けるんです。その2ミリオン目で初めて。でローマ兵が、いや、ね、うちも家族を、ね、ローマに置いてきて、で半年だけだけどこのガリアに来てね、いろいろ大変なんだよとかね、いいお話が聞けるかもしれません。そこに神の国が来るんですね。42節ご一緒に読みましょう。求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。これが神の国です。なんで私が取られなきゃいけないの、なんで私が言われなきゃいけないのか、なんで私がぶたれなきゃいけないのか、命じられるのか。その仕事、これまでは単なる主にもう残業というかプラスアルファのなんかボランティアでしかなかったんですね。でもそれがなんと神の国をたった一人かもしれない、でも神の彼女も知らないそのローマ兵に紹介していくことができる、広げていくことができるんですね。 私たちの今年の歩みがそのようなこの神の国となるよう祝福いたします。最後に43節から48節までを読んでいきたいと思います。43節、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。アメン。この自分の隣人を愛しっていうのは皆さん立法どこに書かれているか覚えていらっしゃいますか。出エジプトかレビ記か民数記か申命記のどこかですけども、で私は出エジプトかなと思って進学校の入学試験の時にですね書いたらレビ記だったんですね。レビ記の19-18、もうそれ以来そこだけは忘れないようになりましたけども、はい、人は間違いを起こすとですねはい、それで成長をするんですね。はい、でも自分の敵を憎めってどっかに書かれてますか。敵を憎めないですかね、はい、ありがとうございます。敵を憎めって、ね、例えば詩編の139編21節には神に敵対する者は憎みっていうそういうことはありますね。神に敵対するもの。でも直接別に自分の敵っていうことではありません。自分の敵を憎めとはこの書かれてはいないんですね。でもそう言われてきた。でそう聞くと私たちはユダヤ人は自分たちだけ愛して異邦人は憎むのかって思うかもしれませんけど、一般のユダヤ教でもそんなことはどこにも書かれてないし言われてない。おそらくあるとしたら書かれて発見されているのはこの司会文書っていう、まあ、クムラン教団ってエッセネ派ですかね。その中に光の子を愛しこの闇の子敵は憎めみたいなことが少し書かれてるに過ぎないんですね。でもこの時イエス様が自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いてますって言って、誰も反論して、いやそんなことを初めて聞きましたとは言ってないことからするとやっぱりそういうことが言われてきて、みんな、まあ、違和感も持たずに、あ、敵は憎むもんだっていうふうに思ってたってことですね。で、そうしてきたってことです。今そうしているってことです。でもイエス様はまたおっしゃいます。しかし私はあなた方に言います。権威を持って言われました。これ大事なことだよっていうことです。自分の敵を愛し、44節もう一回言いましょう。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいっていうんですね。この自分の敵っていうのはあなたが嫌いな人とか、あなたがってあなたが、何々さんのことを敵だと思ってる、そういうことじゃないんですね。あなたを敵とみなしている人、あなたのことをに反感を持っていたり、距離を置こうとしている人、そういう言葉が使われています。あなた方を敵とみなしている人たち。でもそれはなんか遠い国の人とは限らないんですね。家族の中でも家族からそういうふうに敵視されている、時はその家族もそうなんでしょうし、あるいは一緒にいても自分の職場とか町でもあるかもしれません。実際ステパノはこの同じユダヤ人たちから石を投げられて殉教していきましたね。イエス様は十字架の上で父を、ね、彼らを許しください、何をしているのかわからないでいるのです、敵を愛されました。イエス様を敵だとする人、その時は まあ、ユダヤ人たちも十字架につけようって言いましたけども、直接その時はイエス様の服を分け合っている、そういうあのローマ兵たち、異邦人です。ですから敵っていうのは何かその、まあ、どこまでが隣人でどこからが敵かっていう話をずっとこの、教師たちはしていたようですけども、あのそういう線引きをするものじゃない、ユダヤ人だ異邦人だではなくて、でもっと言うと、あなたを、敵視しようが、あなたを愛してくれようが、褒めてくれようが、あなたをけなす人であろうが愛しなさいって、イエス様はこの隣人と敵の境目っていうのはみんなはこれぐらいだと思って、いやこれぐらいじゃないか、イエス様はそれを思いっきり広げられたってことで、思いっきり広げて私たち全員の外側にその、隣人と敵の境目っていうのを広げてしまったんです。じゃあその外には何がいるかっていうと、その外側にサタンと悪霊たちを追いやったということです。サタンはエデンで私たちの中に入ってきて、アダムとエバの間に入ってきて、私たちの家族の中にまず来たんですね。あの同胞か異邦人かとか話じゃないんです。家族夫婦の中、世界中にまだ2人しかいない、もともとはアブラボの1人だった、そこに入ってきて私たちをこの隣人的っていうのをこう分けさせる、そうじゃなくてそれを全部広げてしまって、じゃあ敵がいなくなったかというと、唯一のこの神を敵対するサタンと一緒に私たちが戦う、一緒にそして守られていくものになっていた、イエス様が説かれるんですね。でイエス様おっしゃいました、この天の父は善良い人、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、そして正しい人にも正しくない人にも、この正しいっていうのは聖書では立法を守ってるっていう意味ですね、守ってる人守ってない人も、神様が言われた通りにしてる人もしてない人にも雨を降らせるってあります。皆さんこの太陽を昇るのと雨降るのどっちがいいですか？太陽がいい。日本だとなんか雨って別にあのお願いしなくても降るときには降るだろうと、思いますよね。明日は雪だそうですけども、分かりませんけれども、でもこれイスラエル、ユダヤでの話です。ガリラヤです、雨降らないんですよね。ですからまた晴れかと、またカラカラかということで、ここで太陽を昇らせっていうのはみんなってもうそれ聞くだけで、もうね、嫌になるようなことなんです。日照りと干ばつを表すんですね。でもそれも、悪い人の上とかいい人にはそうしないとかいうことじゃないんです。神様等しくされるし、恵みの雨も立法を守ってる守ってない限らず、神様にとってはみんな可愛い子供たちなんです。今サタンにやられてしまってままなのか、そこから少し気づいて立ち返り始めているのか、まあ、私たちはそのどっちかですよね。まだ完全にこの神の子供にもうつま先から頭の先まで私はなりましたっていう人に会ったら聞きたいです。会ってみたいですけども、でも私たちはそこに向かっているんですね。ですからこれ何かというと、自分は特別だと、悪人か善人かというと、自分は善人で誰か悪人がいるっていう私たちはすぐ思ってしまうかもしれません。まあ、逆にいや自分は悪人でああいうふうにはなれないって思うかもしれません。でも自分は特別って思い込んでいる私たちの高ぶりを砕かれる神様、本当に平等な公平な神様なんですね。私たち特別じゃない、誰も特別じゃないってことじゃないんですよ。自分だけは特別で、あとみんなは一般ピープルって、そういうことはないってことです。みんなが特別、一人一人かけがえのない、世界中に一人しかいないスペシャルな存在として神様を愛してくださっている、だからそういう意味では平等なんですね。で、愛してくれる、褒めてくれる人だけ愛するんだったら、主税人でも同じことをするではないかって言いますけども、これ書いてるの主税人マタイなんですよね。これ別に自虐的なことではなくて、でマタイはでもその主税人、主税人っていうのは一応お役人なんです。でもローマにお金を持っていくと、しかもピンハネしてやると、ザーカイみたいにみんなからこのそれは嫌われていたであろう、強盗と大泥棒と同じように扱われていた。でも私たちはローマに持っていく主税人じゃなくて、私たちは全てのその与えられたものを神様にお返ししていく、そういうものとして召されています。 また挨拶してくれる人にするとか、愛してくれる人に、もうそういうことじゃないんですね。私たちは誰にも同じようにイエス様がそうされましたから、で私たちを通して今年私たちの周りの誰かがそれは、ね、これ持って1マイル行けって命じてくる私たちの何か、上司とかボスかもしれませんし、あるいは私たちにいきなりこの逆手打ちをしてくる人かもしれません。でもそういう人たちを通してこそ、なんでやられなきゃいけないんだって昨日今日まで思っていた私たちが、今日からは、あ、今こそ神の国を、イエス様が私を通して現れてくださる機会だというふうにいつも思い続けて備えていく、そのチャンスを本当に主に生かしていただく。最後に、天の父が完全なようにあなた方完全でありなさいって言いましたね。これ大事なので一緒に覚えたいと思います。48節。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。無理でしょうって思うかもしれませんね。でもこの完全という言葉、ね、完璧っていうともうなんか本当にもうそれ以上変える必要がないって、まあ確かに天の父はそうかもしれませんが、でも天の父ご自身も、もう全く微動だにしないお方じゃないんですね。これテレイオスっていう言葉はゴールを指すんです。この目標を成熟にさらに向かうということなんです。さらなる完成、もうこれ以上いいでしょうではなくて、神様は本当に貪欲なお方です。それに関しては清さった清いっていうのは、さらに特別完全に向かっていくということですね。何かって私たちと一緒にその完成成熟に向かっていきたい、移動していきたい、シフトしていきたい、その父と似たものに、いや同じその子供になっていこう、同じ方を向いて歩んでいこうということです。今ご一緒に本当に祈っていきたいと思います。神様ありがとうございます。本当に神の国は愛と祈りでの倍返し、イエス様がそうされました。私たちが右の方を打たれるかもしれません。なんで私が打たれなきゃいけない、世の中では普通そう思っているかもしれませんし、私たちもそう思い込んできたかもしれません。でもイエス様の名のゆえに、クリスチャンだったらどうするのか試されることもあるでしょう。またそうでないとしても、私たちは左の方も向けていく、そしてやり返していくというサタンの国の文化を今イエスの御名によって私たちは捨て去ります、打ち砕きます。もうすでにその中に生きていないことを今宣言いたします。そして自分を愛してくれる、褒めてくれる、認めてくれる人は愛そうと、世の中ではそれが当たり前かもしれません。いやサタンがそうさせてきました。でも私たちはそれを今十字架につけて、完全に私たちはどんな私たちに、愛の言葉や、あるいは、本当に罵声を浴びせる人であっても、変わらず神様あなたの愛を喜び表していくものに聖霊様作り変えてくださいますから、今までそれを拒んできた、そうはなるまいとしてきた私を今あなたの御手にお委ねいたします。この2018年、そしてここからの新しい永遠の命、神の国が今始まったことを宣言いたします。そして私たちを通して、私たちの家庭に、職場に、学校に、この町、この国に、この世にあなたの神の国が喜び広がっていくことを、私たちも共に喜び仕えてまいります。感謝祝福してイエス様の皆で祈ります。アメン。
しばらくの間